お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今日から新約聖書ローマ人への手紙の学びに入ります。今日はローマ人への手紙イントロダクションです。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
今回から新約聖書ローマ人への手紙の学びに入りますが、神様は使徒パウロの書いたものを通して今までとは違った仕方の啓示を示されました。神様はこれまでもいろいろな仕方で人間にコミュニケーションをしてこられました。神様はモーセを通してモーセ御書、つまり律法を与えになりました。また神様は歴史、詩、そして予言も与えられました。また神様は福音をお与えになり、今私たちは新しい部分の神様の啓示を学ぼうとしています。それは書簡という啓示の手法です。そしてその大部分はパウロによって書かれています。新約聖書に使われているギリシャ語の研究で最もよく知られているドイツの神学者アドルフ・ダイスマンは、書簡とただの手紙を区別しようとしました。彼はエジプトのオクシリンコスで見つかったパピルスを調べた後、文学的文書とそうでない文書の違いを決定し、パウロの書簡を非文学的文書のカテゴリーに入れ、書簡ではなく手紙であるとしました。しかし今日とても多くの学者たちがこれは全く誤った区分であると考えています。これら私たちに与えられている手紙、つまり書簡はとても温かく個人的なもので、私たちに関する限り、まるで今日私たちのために特別に書かれ配達されたもののように感じます。主はパウロや他の人たちが教会宛に書いたこれらのとても素晴らしい手紙の一通一通を通して私たちに個人的に語りかけておられます。それでもやはりローマ人への手紙は世界のための偉大な福音の宣言書を含んでいます。パウロにとって福音は大きな普遍的な動きであり、ローマはこの時代世界の中心でした。ですからパウロのローマ人への手紙は書簡であり、また同時に手紙なのです。パウロはローマ人への手紙15章の15節から16節で次のように述べています。ただ私がところどころかなり大胆に書いたのは、あなた方にもう一度思い起こしてもらうためでした。それも私が異邦人のためにキリストイエスの使い人となるために、神から恵みをいただいているからです。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。それは異邦人を聖霊によって聖なるものとされた神に受け入れられる備え物とするためです。パウロはここで自分が異邦人のための使徒だということをとてもはっきりさせています。彼は同時にシモン・ペテロはイスラエルの国のための使徒だということもはっきりさせています。例えばガラテヤ人への手紙の中で彼はこのように書いています。ガラテヤ人への手紙2章の8節から9節。ペテロに御業を成して、割礼を受けた者への使徒となさった方が、私にも御業を成して、異邦人への使徒としてくださったのです。そして私に与えられたこの恵みを認め、 柱として重んじられているヤコブとケパとヨハネが、私とバルナバに交わりの印として右手を差し伸べました。それは私たちが異邦人のところへ行き、彼らが割礼を受けた人々のところへ行くためです。ですからパウロは特別に異邦人のための使徒であることがわかります。ローマ人への手紙の最後の章を読んで、パウロが知っていたそのすべての人たちを見ると、そのほとんどが異邦人であることがわかります。ローマの教会は大部分が異邦人で形成された教会でした。パウロはまた、もし誰か他の人がローマに教会を建てたのなら、自分はそこに行くことはなかったとも力説しました。でも彼はぜひそこに行きたいと願いました。ローマ人への手紙一章の十五節にはこのように書かれています。ですから、私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。彼は福音を伝えるためにどうしてもローマに行きたかったのです。使徒の働き26章でパウロはアグリッパに主が自分に現れた時に彼にくださったメッセージを詳しく語っています。そのことが26章の17節から18節に次のように書かれています。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに遣わす。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって、御国を受け継がせるためである。パウロはローマにぜひ行きたかったのですが、もしも誰か他の人が彼よりも前に福音を述べ伝えていたのなら、パウロはローマには行く必要がなかったのです。ローマ人への手紙十五章二十節で彼はこう述べています。このように私は他人の土台の上に立てないようにキリストの皆がまだ語られていないところに福音を述べ伝えることを切に求めたのです。パウロは他の人が行ったところには行きませんでした。ですから私たちは彼以外の人がそれまでローマには行っていなかったと結論することができます。さて、ここで一つの質問が出てきます。それでは一体誰がローマの教会を建てたのでしょうか。ちょっと変わった意見をここで紹介したいと思いますが、それは次のような説です。パウロがこのローマの教会を建てた本人で、彼はその教会の行くべき道を遠距離で使徒のリモコンを使って手紙に書き、彼らを導いたのだ。まずはじめにこのことを事実として明確にしなければならないと思います。まずご存知の通り、ローマは途方もなく大きな町でした。パウロはそこに行ったことはありませんし、他の人たちも誰も行っていませんでしたが、それでもそこに教会が生まれたのです。ではどのようにしてこの教会は生まれたのでしょうか。ローマ帝国のあちらこちらと移動する間にパウロは男も女たちもキリストに導きました。ローマの町には人を引きつける強い力がありました。そしてローマ帝国のあちこちでパウロに会った人たちがローマの町に集まってきていました。本当にそんなことがわかるのですかとお尋ねになるかもしれませんが、使徒の働きの中でパウロがコリントに行くときにとても印象的な実例が書かれています。使徒の働き十八章の一節から三節。その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った。 ここでアクラというポント生まれのユダヤ人、およびその妻プリスキラに出会った。クラウデオ帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命令したため、近頃イタリアから来ていたのである。パウロは二人のところに行き、自分も同業者であったので、その家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。パウロはアクラとプリスキラに会いました。彼らの家はローマにあったのですが、反ユダヤ人の波が起こりました。クラウデオ帝が迫害したため、この夫婦はローマを去りました。彼らはコリントに行きました。後になって彼らはパウロと共にエペソに行き、そこで素晴らしいキリストの証人になりました。その後パウロがローマ人たちに書簡を書いた時には、彼らはすでにローマに戻っていて、パウロは彼らに挨拶を送っています。確かにこの夫婦に関するとても個人的な言葉が使徒の働きに書かれています。それでは他の人たちはどうでしょうか。パウロは彼らのことも確かに知っていました。ということは、パウロは彼らにどこかで会って彼らをキリストに導いたことを意味します。パウロはキリストに導いた人たちが後にローマに集まってきたという点で、パウロはローマ教会の遠距離の創設者だったということが言えます。ローマ人への手紙を書いている時点では、パウロはローマの町囲みの中に入ったことはありませんでしたが、それでも彼はローマを知っていました。ローマはまるで夜に通り過ぎて遠い海岸に波を打ち上げる大きな船のようでした。ローマの影響はラジオの電波のように、帝国の隅々や裂け目にまで浸透していました。パウロはピリピやテサロニケといったローマの植民地を訪れ、ここでローマの慣習、法律、言語、ライフスタイルや文化が誇示されているのを見ました。パウロはローマの道を歩き、主要道路や市場でローマ兵に出会い、そしてローマの拘置所で眠ったこともあるのです。またパウロはローマの行政官たちの前に立ち、ローマ市民の特権を享受したのです。ご覧のように彼はまだローマの町は訪れてはいませんでしたが、ローマについてならパウロは何でも知っていたのです。世界の首都という見通しの利く地点から、彼は失われた世界に世界の福音を述べ伝えなければなりませんでした。それは神様がご自分の御子を死なせるために与えられたほどにこの世を愛され、誰でも主を信じる者は滅びることなく永遠の命を持つことができるという福音でした。またローマは大きな磁石のようでした。ローマはその当時知られていた世界の果てからもその中心に人々を引き寄せました。パウロや他の人たちがこの巨大な帝国の地方を東奔西走したとき、彼らは群衆を十字架のもとに導きました。そのようにしてこの帝国のほとんどの大きな都市には教会が建てられて行きました。その間に多くのクリスチャンたちがこの巨大な町に引き寄せられました。すべての道はローマに通ず、ということわざは単なる決まり文句以上の意味がありました。クリスチャンたちがこの大きな主要都市に集まってきたとき、目に見える教会が生まれて行きました。おそらく誰か一人の人がローマのこの教会を建てたのではないでしょうか。パウロや他の人たちによって導かれた帝国の端にいた改心者たちがローマに行き、その人々によって地域教会が建てられたのです。確かにペテロはこの教会を建てなかったし、この教会とは何の関係もありませんでした。ペテロのペンテコステの日と、それに続く説教はイスラエル人だけに向けられていました。最初の異邦人の改宗者であるコルネリオが改心するまでは、ペテロは信者の群れに異邦人が含まれるべきだという確信を持ってはいなかったのです。以上のことを要約しますと、次のようにまとめることができると思います。パウロがローマ人への手紙を書いたということ。またパウロはまだローマを訪れてはいませんでしたが、ローマのことはすでによく知っていたこと。 そしてパウロがローマ教会の創設者であるということです。さて、この偉大な神学書であり福音書であるパウロの書簡に入っていくわけですが、どのような人であってもこの書簡の偉大さには圧倒されると思います。なぜならこの書簡の偉大なテーマが神様の義であるからです。これは教会が何年にもわたって述べ伝えようとしてきた聖書の中心メッセージです。ついでながらこのメッセージは、今日のこの世が聞きたくない、そして受け入れたくないメッセージでもあります。この世は人類の栄光だけについて耳を傾けたいのであって、神様の義は憎むからです。今日、人間の栄光を教えようとするミニストリーは、どんなものでも人類を引き上げることも、救済を与えることもできないと私は確信しています。そのようなミニストリーは、人類の完全な腐敗を提示することもなく、また同時に、人間は完全に堕落していて、落ちぶれた被造物であることを明らかにすることもない教えです。人間の罪のための唯一、完全な救済は、神様が失われた種族のために用意してくださったキリストのうちにある救済しかありません。それがローマ人への手紙の偉大なメッセージですと、マギー博士は述べています。十字架上の強盗は、ローマ帝国の中で生きるに値しないと宣言されて、十字架につけられました。でも主イエス・キリストは、その強盗を天国にふさわしくされると言われ、彼にこう言われました。ルカ23章の43節。誠にあなたに告げます。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。神様は私やあなたのような失われた罪人を取り、神様の家族の中に入れてくださり、神様の子としてくださいます。そして神様は十字架上でのキリストの死のゆえに、そのようにしてくださるのです。それは私たちの中に何か良いものがあるからではないのです。これこそローマ人への手紙の偉大なメッセージです。ローマ5章の8節から9節でパウロは次のように述べています。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。スイスの神学者フレデリック・コデットは、ローマ人への手紙について次のように述べています。宗教改革は確かにローマ人への手紙とガラテヤ人への手紙のおかげで起こった。そしておそらく、教会の中でのすべての偉大な霊的革新は、いつでもその原因と結果において、ローマ人への手紙のより深い知識に関連することになるだろう。また、マルティン・ルターは、ローマ人への手紙について次のように述べています。新約聖書中の最高峰であり、とても純粋な福音書であって、クリスチャンが一語一句暗唱するだけでなく、人の魂の日々の糧として毎日取り扱うべき書物である。ローマ人への手紙は、たくさん読みすぎるとか、よく読みすぎる、学びすぎることはありえない。ローマ人への手紙は、もっと取り扱うごとにより値打ちのあるものとなり、より味わい深くなるのである。また初代教父の一人、 コンスタンティノーブルの大司教であったクリストモスは、週に2回ローマ人への手紙を自分のために読ませました。またローマ人への手紙は、現存する中でも最も深遠な著作だと言ったのは、イギリスの詩人であり哲学者であったコールリッジでした。さらに偉大な科学者の一人がこの書物に頼り、ローマ人への手紙が本物の信仰を与えてくれることに気づきました。この人は19世紀にイギリスで活躍した物理学者のマイケル・ファラディで、彼は死の床である記者の質問に次のように答えました。その記者はこんな質問をしました。今のあなたの推論は何ですか？ファラディは言いました。私には推論はありません。私の信仰は、私のために死なれ、私が天国に行く道を備えてくださった私の救い主、キリストにしっかり根ざしています。また有名な天路歴帝を書いたイギリスの作家ジョン・バニアンの人生を根本から変えた書物もローマ人への手紙でした。彼は偉大な知識人でもなかったし、詩人でもありませんでした。でも彼の書いた本の売り上げを超える本は一つしかありません。それは聖書です。彼の書いた天路歴帝は、恵みによって救われた罪人の物語で、この罪人はジョン・バニアン自身でした。そして記録によると、この人物はローマ人への手紙を読んで学び、彼自身の人生の物語の中にこの深遠な巡礼者ピルグリムの物語を語ったとされています。彼自身の人生の物語とは、彼が十字架のもとに来たこと、そして罪の重荷が転がり落ちたこと、そして彼が天の都に向かって旅立ったことです。将来大きな実を結ぶために、私たちはローマ人への手紙を定期的に読む必要があります。この書簡は私たちの知能のすべてを要求します。そしてそれに加えて、聖霊様が私たちに教えてくださるように、読むときには祈りによくして読まなければなりません。この書物は信者を信仰にしっかりと根ざすようにさせるのですから、一人一人のクリスチャンが努力してローマ人への手紙を知るようにしなければなりませんと、マギー博士は強調しています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はローマ人への手紙イントロダクションをお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。